今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしダイアリーの時間がやってまいりました。経営局の中尾です。よろしくお願いします。この番組では北部三冠海域隊が京都田舎暮らしについて紹介していきます。今回もですね、特別ゲストの方に来ていただいてます。作曲花瀬の、ケルガード恵子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、自己紹介お願いします。
はい、左京区の花瀬で、ゲストハウスを主人と2人でやっております。ケルガード恵子と申します。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。恵子さんですね、左京区の、ゲストハウスをやってるということなんですけれども、今回その恵子さんと一緒に、その花瀬地域の魅力について、お話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
前回の放送ではですね、左京区の花瀬にて、花瀬に移住された経緯だったりとか、その仕事、いろいろそういう内容についてお話をお伺いしたんですけれども、今回はですね、その花瀬地域で取り組んでいる、森林浴の活動とかについて、そういった内容をついてお伺いしていきたいなというふうに思います。
はい、
その昨年、昨年度ですね、2022年、2回か3回程度その森林浴のイベントに参加したというふうにお伺いしたんですけれども、花瀬地域で開催されたイベントですけれども、どのような経緯で始まったのか、そういった経緯ちょっと教えてもらえますでしょうか。
コロナでちょっとしばらくやっぱり活動がいろいろイベントも全部ね取りやめになったりして、非常にちょっと残念なことになってたんですけれども、一番最初はやっぱりその花瀬の自治会の方で、何かそういうイベントで何か主になるものを、テーマを決めてイベントをやろうやないかというお話が出て、でその際に、森林浴はどうやろうと、そういうことやったんですよね。で、その森林っていうのは今もう木の値段が、材木の値段が非常に、落ちてしまって、活用が、だからなんか森林をなんかその空間を活用して何か有効な、ことに使えたらいいのになっていうので
ことがスタート
しちゃったんですね。そうなんですよね。ちょっと調べてもらったんですけど、花瀬の出張所の方で、非常にやっぱり高齢化率が、花瀬の地区で、広川も入れて、総人口が333人 で、でもう高齢化率が本当に 50% ということで、そうなんですよね。だからただその数字だけで見ると 50% やねんけど、その 50% のお年寄りが、結構お元気なんですよ
高齢化と言いつつも
そうなんですよ
まだまだ元気余ってる
んですよ。そうなんですよ。だから皆さん、デイサービスに行ってもご自分でなんか全部お食事の準備したりしてるって聞いてますし、
パワフルですね。
だからそのせっかくその森があって、そしてお年寄り、元気のお年寄りがいらっしゃるということで、何かやっぱりそういうそこをなんかこうつなげるようなことができたらいいなっていうふうには思ってるんですけれども、例えば山主さんであれば、そのご自分の山の中で素晴らしいところ、ここやったら森林浴に向いてるのちゃうかとか、
地域も独自して
ありますからね。そうですね。で、ちょっとテントサウナっていうのもちょっと始めて、そういうテントサウナのイベントも、そういうそういう場所、いろんな、素晴らしい場所があるので、そこで自然の中で、整ってもらえるというような、なんかそういうことをこれからちょっとやってい
って、
もうちょっと積極的に、
はい、
コロナもぼちぼち収束すれば、来年からいっぺんちょっとできたら、
いいかな
というふうには思ってます。
そういうふうにして学んですよ。なんかその、自分の話す地域の、いろいろ、森を使った魅力の発信ということで、やっていこうということだと思うんですけども、具体的にはそのイベントの内容で、なんか木育のイベントだったというようなことも。
木育はね、そうなんですよ。別所におられる方で、そういう木育を中心に、なさってる方がいらっしゃって、で、その木育の中のイベントの一つの催しとして、森林浴と、やってみたんですけれども、
結構家族連れとかが来る感じですか。
そうですね、家族連れも来られますし、森林浴って結構奥が深くて、
そうなんですね、
やっぱりどういう方を対象とするかとか、何を求めておられるか、やっぱり都会から来られる方が多いので、やっぱりそこでこう森林の中でそういう、特に針葉樹っていうのは、フェトンチットって言って、
フェトンチットですね、
なんかそういう自分の体を守るために木が、 あの出してるものがあるらしいんですけ
ど、 あなるほど、
それが非常にまた人にもいいと、いうことを、ね、はいはい、あの小野渚さんっていう、はい、まあ、心理学の今のエキスパートみたいな方が東京にいらっしゃるんですが、まあ、その方の実際に心理学にも参加させていただきまして、そういうお話を伺って、やっぱりその自分で参加してみて初めて、
そうですね、
あの心理学っていうのはこういうもんなんだっていう、あのすごいやっぱりリラックスできるし、
いやすごいですね、
はい、もうあの五感を使うということで、普段使ってないもの、
そうですね、
感覚を、うんうん、呼び起こすっていうような、
なんか結構僕もたまにその森の中歩いたりすることあるんですけど、
はいはい、
なんかもう音がないですよね、静かやからすごい、だからより集中できるというか、都会だとすごい車音とかすごいうるさいですけど、
うん、 そうですよね、
はい、そういう意味で言うとなんか森の中でそういうリラックス効果って多分めちゃめちゃあるやろうなとか、
ありますあります、
思ったりします。あ
のすごい私感激したのは、うんうん、やっぱり人間って 70% の情報を目から入れてるらしいんですよ、
はいはい、
だからその、はい、その小野さん の、うん、あの心理学に参加させてもらった時に、はい、まず彼女は目をつぶってくださいって言われて、森の中で、
はいはい、
でも目をつぶった途端に、うんうん、その今中野さんも言ったけど、その音がふわっと聞こえてきて、
う
ん、で今まで感じなかったなんか風がふってなんか顔をよぎっていくような感覚とか、それからまああとは木を触ってみたりとか、はい、そのこの木は何ていう名前とかじゃなくて、もう自分の感覚としてその木を捉える、
うん、
森を捉える、でそれによって自分がその自然の一部であるっていう、
うんうん、
なんかそれを認識できるような、
うん、
でそこですごいなんか自分がリラックスしてできるっていう、そういう体験をさせていただいたんですけど、
いやそれはめちゃめちゃ楽しそうですね。
あ、もうそれを目指してるんですよ、なんとか、まあ、話せの、はい、あのみんなでできないか、
うん、
やっていけないかっていうことで、
うん
うん、まあ、これからそういうあの皆さんと一緒に勉強しながら
できたらいい、
はいはい、あのやっていきたいなとは思ってます。
そういうことまた来年度も、まあ、少しずつやって、
はい、
そうですね、
はい、あのイベントをやっぱり何回か やらせていただいて、
うんうん、
あの参加者の方々からいろんなご意見聞かせていただきながら、
はいはいはいはい、
あの改善しながら、
そうですね、
はい、あのやっぱり話せらしい心理学っていうのがあると思うんですよ、
うんうんうんうん、
でその話せの中でもいろんな場所場所によってまた、
ね、
うん、あの魅力も違ってくるので、
いや本当そうです、
はい、
まあ、そうなるとなんか一回体験したらまたここに来たいというか、
ね、そうですよね、
リピートにつながるということも
あ、それが一番すごい。なんかそのイベントって言ってもなんかステレオタイプのイベントじゃなくて、やっぱり地域の特色をすごく生かして、でそこで地域の人たちが元気のお年寄りも関わった、なんかそういうイベントになんかしていけると一番いいんじゃないかなっていうふうには思ってます。
やっぱりなんか僕も最近活動してて思いますけど、なんかその近く地域にすごいね宝物が眠ってるなと思うんですけど、それちゃんとなんか見つけてそれを磨くような活動されてるんかなっていうふうになんか話聞いてて、
あ、いやいやいや、まあ、そこまではねまだあれやねんけど、でも本当宝物があるとおっしゃいましたけども、それはもう本当事実ですね、はいはい、
なんか結構あるもの探しというかないものねだりというかじゃなくて、はい、それがすごく素敵な活動につ な,、ね、つながっていくかなというふうに思います、
はいは
いはい、あもう時間が使われてまいりましたけれども、
はい
はい、2回に続きあの、出演していただきまして、いろいろ話の、ね、魅力が、はい、リスナーの方に伝わったのではないかなというふうに思います、
は
い、
もう本当に ぜひもうあのお待ちしておりますので、はい、
そう
ですね、話
に、はい、ゲストハウスやってますんで、メスよかったらね、はい、皆さんも、ね、お泊まりになったら増えたら、
はい、はい、ありがとうございます、はい、またぜひ話でお待ちしておりますので、
はい、
皆さんよろしくお願いいたします。
、はいはい、じゃあ、次回の放送は2月8日となっておりますので、また、次回の放送を、お楽しみください。それでは皆さんさよなら、ありがとうございました。
ありがとうございました。